出口勝のキョンキョン京都。はい、皆さんこんばんは。ドクターセカンド江口勝です。江口勝のキョンキョン京都、2019年4月の12日金曜日の夜の24時を迎えました。毎月1回ですが、京都ね、三条ラジオカフェからお送りさせていただいております江口勝のキョンキョン京都。今日からですね、 FM 舞鶴でも放送していただくことになりまして、ね、2つの放送局が同じ時間に中継といいますか、放送していただく、これはね、実は初めてなんですよ、僕はね。同じ時間に2つの放送局でね、放送していただくこと、非常にね、こう、ありがたくね、思ってたりなんかするんですが、今日はね、舞鶴のお話も少ししなきゃいけないかなと思ったりするわけなんですが、僕は名古屋に住んでおります。はい。ね、名古屋から今日は京都の方に移動しまして、京都三条ラジオカフェ、ね、サテライトスタジオからお送りさせていただいておりますが、ね、この時間は深夜ということでね、だからお昼の時間は、やはりこう観光の方含めて一人一人に京都の街も多くてですね、こう一年通して4月一番多いんじゃないかなって僕思うんですけど、どうなんですかね。やはり日本っていうのはあれですよね、桜の季節っていうのは観光の方、まあ出歩く方も非常に増えたりなんかするとは思うんですが、特にね、こう京都は日本を知るには一番ね、観光としては一番いいスポットなのかなと思ったりがするんですが、そこにこう桜が開花しているっていうのはね、ここへ来る途中にですね、まあ、高瀬川沿い、あれから丸山公園、丸山公園先週行ったのかな、行ってきたりなんかしたんですが、桜の方がね、この時期は、だいぶ開花していると思います。多分放送している頃には、もう満開から少し散り始めているのかなと思ったりするんですが、今年はね、開花が少し早かったんですけど、なかなかこうね、満開まで、時間がかかってしまったというね、まあ、少し寒さもあったというね、この、時期だったりかするのですけどね、京都はね、ですから本当にこう、この間も行ってきたんですけど、ねねの道とかね、まあ、やっぱ相変わらずこう、観光の方もですね、清水の二年坂、三年坂あたりもずっと歩かせていただきまして、ね、あそこはね、一日ではとても回りきれないなって改めて思いますね。こう、細い道ね、あちらこちらとこう入っていくと、いろんなものを見たりなんかするのでね、その中でこう歩いていったりなんかすると、新発見が。また新たにして、あ、こんなとこにお店があったとかね、あ、こんなとこにこんな神社、お寺があった、なんかこれなんだろうというのがね、結構多かったりするわけですよ。ですからね、こう、京都という街はね、非常にこう、飽きがないというか、ね、歩いていると、本当にね、こう、面白い部分があったりがしますね。僕のところに名古屋に住んでおりますんで、名古屋から京都に来ると、やはりこうね、名古屋にないものっていうのかな、そういったものをこうね、改めて、新発見してたりなんかしますよね。はい。まあ、そんな京都の街のね、ネタを毎月1回送りさせていただいておりますが、今日は、先日、ね、舞鶴の方にお伺いさせていただきまして、今日はね、舞鶴でも放送されております第1回目ということなんですが、ね、舞鶴ね、実はね、僕もね、前からお話ちょっとしているんですが、縁が少しだけあったんですよね。ですから、今回のこの放送していただくってことに関して、非常にこうね、嬉しかったなんかするわけですよね。で、何年ぶりだろう、何十年ぶりなのかな、先日お伺いさせていただきまして、はい、京都のね、舞鶴市、日本海側です。京都にね、海があるというのをね、意外に知られてないっていうか、知ってるんですよ、僕らは。僕ら知ってるんですよ。だけど、日本中で京都が海があるっていうのをね、認識が少ないなと、僕は思うので、逆にね、これはこの放送を通じてですね、舞鶴っていう街があって、ね、宮津っていう街があるんですよね。日本海側にはね、このね、観光の場所もいっぱいありますし、いいね、お魚、美味しいお魚、料理、ありますのでね、これもね、たまにこう、舞鶴の街を訪れてですね、ご紹介させていただきたいと思いますし、舞鶴で、ね、放送で、ね、お聞きしている方はですね、それは知ってるよと、知ってるかもわかりませんけど、僕は名古屋から見た、この京都の街っていうかね、京都府になりましたね、今度は。ね、その街のお話をね、いや、実はこんなことが実はね、外から見るとね、こう、珍しいもんなんですよと、ね。意外に知られなかったりするわけですよ。僕は名古屋に住んでますけど、名古屋のことを意外にね、こう、見落としてたりするのでね、逆なね、立場でね、こう、お話しさせていただくと、そういうことになるのかなと思ったりがするんですが、ね、京都、舞鶴行った時、前日にちょっとお伺いさせていただいて、実はゲスト出演させていただいたんですよ。3月30日に。ララポールサテライトスタジオ、これショッピングセンターですね。こちらの1階で、 お昼の時間にね、無理を言いまして、無理を言ったのかどうかわかりません。ね、わかりませんですが、ちょっと出れませんかって言ったらね、お時間作っていただきましたもんですから、非常にね、こう、ワクワクしながら行ったんですよね。でも前日ね、ちょっと遅めに、バイズの街に入りまして、やっぱり食事をしたいということで、ね、近場の、あれ、東舞鶴港だっけ、ね、あの辺周辺っていうのは、お店屋さんが少しあったなんかしてね、なんかこういろいろとお話聞いてると夜は真っ暗になってしまう街なんですよとかいろいろお聞きしたんですが、いやだからってどうってわけじゃなくて、いや人住んでるから真っ暗にならない、ただね人通りが少ないのは間違いないかもわかりませんですけど、でもちゃんと飲食店ありますしね、何軒か僕立ち寄らせていただきましたですけど、いや美味しかったですよ。何が美味しかったかっていうと、肉じゃが、これ発祥の地は舞鶴だっていうのはね、初めてじゃないかな、はっきり聞いてなかったような気がしますね。だけどね美味しかったですよね。あの肉じゃがって肉がね、牛肉使うのか豚肉使うのか、はたまた違う肉使うのかってやっぱ味違いますからね。だけどね、あれ多分牛肉だったような気がするんですけど、美味しかったですよ。やっぱりね、食べさせていただきましたし、イノシシの肉、これはねあんまり僕食べないんですよ。多分食べないっていうか、スーパーで売ってることあんまないですからね、買ってきてね、鍋にするとかそういうこともあんまりないんですけど、食べさせていただきました。こうね、香味焼きっていうのをこうね、ちょっと鉄板でこう焼いたねものを食べさせていただきました。もやしかなんかとね、こう炒めたっていうものをね食べさせていただいたんですけど、これは弾力性があるね。だからやっぱりね、こう近くにイノシシがいるのかいるのかいないのか分かりませんよ、いるのか分かりませんけど、ただね、そういうものがあるとなることは、そばに来てるのか、だってさ山近いじゃない、だって舞鶴ってね、いたって不思議だよね。鹿とかっているかも分かんないよね。だってさね、何が住んでるかって分かんないもんね、山の中ってね。だけどもね、いるのかななんてこと思ったりしたんですけどね。ただそのことを考えながら食事させていただいたんですけど、でも美味しかったですよ。ね。また機会があれば、また違う店も寄らせていただきたいと思いますしね。本当にね、なんかこう、新発見だったですね。で、翌日は舞鶴のね、サテライトスタジオ、ね、ラポール、サテライトスタジオでラジオ収録っていうかね、生放送だったんですけど、その前に赤レンガパークっていうところへ立ち寄らせていただきまして、赤レンガパークって平成の24年、ね、にオープンしてるんです。それまであったんだよね。で、なんか文化財になってるね、国の重要文化財になってたって話で、だから僕も数年前に行った時にあるのはしてたんですけど、そんなにこう、ね、中入れるのかなっていうぐらいの感覚だったんですよ。今は入れるんですね、入れるんですよ。で、3号棟だけね、お土産屋さんがあって、まあ、朝9時から5時までしか開いてないので、夜の時間はね、やっぱ空いてなかったりなんかするんですけど、ちょっと見学させていただきましたよ。なんかこうね、いろいろと赤レンガってあるじゃないですか。神戸があったり、横浜があったりなんかするんですよね。やっぱりこの貿易っていうものに関して倉庫を使う、ね、作ってなんかすると思うんですけど、まあ今は使ってなくって、そういうね、まあ商業施設っていうのかな、そういったものにこう変わっていったなんかするとは思うんですけど、なんかすごくこう、だたっ広い、ね、何号棟かな、あれわかんないけどね、入らせてるときに、これはね、なんか写真撮るとかっこいいよなとかね、オブジェになるよなっていうことを考えたりしたんですけど、やはり映画撮影とか CM 撮影とかね、そういったものがこうされてるんですね。これはやっぱもちろんいい演出なってるもんなって方思いましたね。ただね、レンガの作り方っていうのも、ね、僕もね素人だから行きませんですけど、見てるとなんかこう本当に古くからこう作られた、ね、最近作られたもんじゃないっていう感じのね、なんかこう、建物の外観ですよね。この重量感っていうのかな。これはね、他に比べてなんかすごくこう感じましたね。なんかすごいなぁと思って、もうしばらく佇んで見てたんだかしたんですけどね。なんかそういったものをこう、改めて新発見のように見させていただきましたね。はい。ね、赤レンガパークですよね。ここを出まして、この田辺町というところに行きました。田辺町ってね、ご存知の方はいっぱいいると思いますけど、地元の方ですからね。だけど僕は行く機会がなかったので、ね、舞鶴公園、ね、舞鶴公園の中って言えばね、まあ一体になってるのかな。ね、今は天守閣の跡と、まああと資料館があるんですよね。はい、西舞鶴の駅のすぐそばだったかして。ね、舞鶴は東舞鶴がどちらかというと、ね、海軍、ね、栄えた町であって、西舞鶴っていうのは城下町というね、 まあ、安土桃山時代といいますかね、戦国時代といいますか、その時代側のこう歴史があるわけですけど、そんなお話をね、資料館でお聞きしようかなと思って話していただいたら、まあ、こう丁寧にね、こうガイドさんがどこから来られたんですかって呼んで、名古屋からですと言ってお話させていただいて、いや実は今日本日この後、ね、ゲスト出演、ラジオのゲスト出演でさせていただくんですよって、FM 舞鶴さんですかっていうので、ああそうですって言ったら、もう解説が変わりましてですね、これがですね、もう1時間ぐらい付きっきりでいろいろ説明していただきまして、もうこれね、もう取材になってしまったなと後で思ったりするんですが、いやだけどね、もうすごい勉強になりましたね。やっぱ知らないことをこう教えていただく、この短時間で勉強するってことの、これ脳の勉強になるなと思いましたね。僕は今年で53になるんですよ。こうだんだんだんだんこう物覚えが悪くなってきてるんですけど、その中でね、こう新しいものを覚えていくっていうのは大変なことだったかするんですが、この時だけはね、こう聞く耳を立てまして、聞き耳を立ててね、聞く耳で聞き耳だね、立ててですね、もう一回で覚えなきゃいけないということで、ね、覚えさせていただきましたですね。ね、そんなことだったかするんですが、その内容はね、市川うらら FM さんっていう、僕レギュラーやってるんですよ、ね、レギュラー今2本やってるんですが、こちらの方でね、この番組のね、こう感想といいますか、内容の話を先ほどですね、僕が22時から放送していただきますんですが、そちらの方で、お話しさせていただいております。はい。まあそんなことでね、一番最後に話することじゃないんですが、ドクターセカンド江口勝、マーフィーさんはですね、まあなぜマーフィーと言われるかというのもあるんですが、まあそれはちょっと置いといてですね、簡単に自己紹介をね、させていただきてます。僕はベーシストなんですよ。23年前、1996年までノクターンという正統派ヘビーメタルバンドをやっておりまして、まあ、20年間ずっとこう、ね、音楽活動も、まあ、やったりやらなかったりだったかしたんですけど、ラジオ活動としては2002年、ね、からもうインターネットラジオから数えますと18年目なんですよ。ずっとレギュラーやってるんですよ、これ。毎週喋ってたりするんですがね、先日というか去年通算600回を超えましてですね、これね、よくやれたなって、やってこれたなって改めて思ったりかしたんですが、そんなパーソナリティも傍ら音楽をやってたりかしましてですね、ノクターンセカンド正統派ヘビーメタルバンドね、現地集合現地解散っていうね、日本では全くやってないようなことをやっていたりかするわけなんですが、春のツアー、2016年からね、この番組がスタートしまして、バンドがスタートして、まあ、ノクターンというバンドの曲をね、リメイクしてですね、こう、報告させていただいて、いろんな方にこう演奏していただいて、ね、先日59本目のライブが終わりまして、メンバーチェンジ33人というね、日本ではまず考えられない異常事態だったりするんですがね、その春のツアー、ね、やっております。残念ながら、舞鶴はございませんが、京都は4月の27日、アフタービートで、ね、二条城のすぐそばであります。アフタービートでございますんで、もしよろしければそちらの方に立ち寄っていただければと思ったりしております。その前に4月の20日東京の渋谷でね、テイクオフセブンでライブがございますし、5月に入りました5月の3日福島県の郡山ね、それから18日が長野県の松本、25日東京赤坂で、6月の22日が、大阪ね、新斎橋ファンジェというところで、ね、春のツアーファイナルになりますがね、まあこんな話があったりしますね。もしね、もしよろしければ、京都、三条ラジオカフェではございませんが、アフタービートの方へ来ていただければと思ってかしております。また来月、頑張ってやりますんで来てください。お相手は江口勝、マーフィーでした。